こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大人女子の不調をなくす自律神経整え方、副心と体をお手入れする100のコツは、順天堂大学医学部教授で自律神経研究でも知られる小林博之が、日常の不調と生活習慣の関係を扱う実用書である。主な読者として大人の女性を想定しつつ、内容は性別を問わず応用できる。まず自律神経の基本を平易に示し、その上で食事、運動、睡眠、腸内環境、感情や対人関係などに関する100の小さな行動案を提示する構成とされる。各項目は見開きで、行動の理由、期待される方向性、実践例を結びつけるため、知識を一度に体系化する教科書というより、その日の状態に応じて参照するセルフケア集に近い可愛らしい図解を用いながら、精神論ではなく生活のリズムと身体反応に着目している点が本書の目的である。なお、強い症状や長引く不調は自己判断せず、医療機関への相談が前提となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、100の提案を時間帯と体調から選べる実践的な設計。本書の中心的な特徴は、自律神経を整える方法を抽象的な心得として並べるのでなく、日々の場面に結びついた100項目として扱う点にある。紹介情報によれば、方法は時間帯に沿って参照でき、さらに書き末には便秘や疲労感、苛立ちなど求める状態から探せる作引きも置かれている。これは読者が100項目を完全に実行することを求める設計ではない。朝にだるさがある、仕事中に集中が切れる、夕食後の過ごし方を変えたいといった具体的な局面で、自分に合う一つを選ぶための設計である。生活改善は項目数の多さが負担にもなり得るが、本書は選択肢を細分化することで実行の入り口を低くしている。例えば食事時刻、歩くタイミング、動作や会話の速度といった行為は特別な器具や大きな予定変更を要しにくい。体調の原因を単一の習慣に還元することはできないものの、日常行動を観察し小さく試して自分の反応を確かめるための実用的な枠組みになっている。次に、自律神経を生活リズムの問題として捉え、食事、睡眠、運動を結び直す。本書は自律神経の乱れを気分だけの問題としてではなく、食事、休息、活動量といった生活リズムと関わるテーマとして扱う。レビューで言及されるダイエット中でも1日3食、就寝の3時間前を目安に食事を済ませる、夕食後に食といった提案は、極端な制限よりも1日の流れを安定させることを重視する姿勢を示す。食事を抜くことや夜遅い食事、慢性的な運動不足、睡眠不足は空腹感、疲労感、胃腸の調子などを通じ、日中の過ごしやすさにも影響しいる。本書の価値は、これらを別々の健康課題として切り離さず、相互に関係する習慣として見直す点にある。ただし、提案は万人に同じ結果を保証する処方箋ではない。勤務形態、持病服薬、妊娠更年期などにより適切な食事や運動は変わる。したがって読者には、一般的なコツを厳格な規則に変えるのでなく、無理のない範囲で生活の一定性を高めるヒントとして用いる読み方が適している。さらに、腸内環境と血流への着目が全身のコンディションを考える入り口になる。食事と並んで、本書を読む際の重要な軸となるのが腸内環境への関心である。読者の感想でも、腸の状態や便秘対策に関する作引きの使いしやすさが評価されている。自律神経は消化管の働きとも深く関係するため、便通、食欲、腹部の不快感を単に局所的な悩みとして扱わず、日々の食べ方、活動、休息のリズムと合わせて観察する視点には現実的な意義がある。また各提案で血流への影響が説明されるとされることも、身体感覚と生活習慣をつなぐための補助線になる。重要なのは、腸活や血流改善を万能な解決策として受け取らないことだ。本書の情報は、野菜や発酵食品だけを増やせばよいという単純な話ではなく、食事の時間、動く習慣、ストレスとの向き合い方を含めた日常のお手入れとして読むのが妥当である。便秘、腹痛、体重変化、強い倦怠感などが続く場合には、生活改善だけで済ませず別の疾患の可能性を確認する必要がある。本書は診断の代替ではなく、変化に気づくための観察眼を育てるガイドとして位置づけられる。そして、怒り、焦りへの対処を感情の成否ではなく身体の緊張として考える。本書には、怒りや焦りが強い時の対応、ゆっくり話すこと、焦った時ほどゆっくり動くこと、自分を過度なルールで縛らないことなど、考え方と振る舞いに関する項目も含まれる。紹介された一節では、怒りをそのままぶつけるより一度こらえて冷静さを取り戻すことが自律神経の緊張を長引かせないという趣旨が述べられている。ここでの焦点は、怒りを感じること自体を否定することではなく、強い感情の最中に反射的な言動を重ねないことにある。 早い口調、急いだ動作、対立的な会話は自分にも相手にも緊張を増幅させやすい。反対に、動作や発話の速度を意識して落とすことは、状況を整理する間を作る具体的な方法になり得る。一方で、沈黙や我慢を絶対化し、困りごとや不当な扱いを抱え込み続ける読み方は避けるべきである。必要な感情表現や相談まで抑えるのではなく、感情が高ぶった瞬間と問題を落ち着いて伝える場面を分ける。その区別を生活のセルフケアとして示す点に、本書の対人面での実践性がある。最後に見開き完結と図解が。根拠を確かめながら習慣化する読書を支える健康実用書では、情報量が多いほど読者が行動に移せるとは限らない。本書は1項目を見開き、2ページで扱い、提案その理由、具体例をまとめる形式とされる。この形式の利点は、例えば集中力が切れたらスクワットをするのような行動案を単なる流行の健康法として受け流さず、なぜその行為を進めるのかを短時間で確認できるところにある。赤黒2色の紙面とイラストによる図解も、や生活の話題への心理的な入りにくさを和らげる役割を持つ。まとまった時間をとって通読するだけでなく、寝る前のスマートフォン閲覧の代わりに1項目だけ読む、気になる症状から作引きを引くといった使い方が可能である。他方簡潔な構成ゆえに、すでに自律神経関連の本を多く読んだ人には基地の助言との重複を感じる可能性がある。専門的な病態整理や研究の詳細を学ぶ書ではなく、一般に知られた健康原則を女性が直面しやすい不調や生活場面に合わせて再配置した本と見るべきだ。その読みやすさと参照性が学術書とは異なる強みである。結論として、原因を一つに決めにくい、なんとなくだるい、眠りが浅い、気分が落ち着かない、お腹の調子が安定しないといった日常的な悩みを暮らしの行動単位まで分解して見直したい人に向く。特に健康情報を読んでも何から始めれば良いか決めにくい人、忙しくて長い理論書を読み切りにくい人には使いやすいだろう。女性向けの題名ではあるが、食事、歩行、睡眠、会話、ストレス対処という内容は男性にも応用可能である。類書との差別化は自律神経の知識を生じすることそのものより、100の行動を時間帯、目的別に引ける参照性、見開きで理由と実践を確認できる簡潔さ、図解による読みやすさにある。腸内環境、血流、感情の高ぶり、生活リズムを一冊に収め、体調管理を特別なイベントでなく日々のお手入れとして扱う点も特徴的だ。もっとも、症状の背景には貧血、甲状腺疾患、睡眠障害、精神的な不調など医療的評価を要する問題もあり得る。本書は受診を置き換えるものではない。その前提で自分に合う項目を一つずつ選び、無理なく記録調整するための入門的な実用書として価値を発揮する。ご支援いただける場合は小林博之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。